恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
繰り返しですけれども、今年最初の礼拝になります。なんだかあっけなく21世紀に入ってしまったような感じがするのですが、20世紀という世紀は本当に大きな変化が世界に起こった世紀だと言われますけれども、21世紀はもっと大きな、またもっと急速な変化が起こると言われています。まさに宇宙時代、コンピューター時代、ロボット時代なのかもしれません。また、よく言われていることは、今世紀の大きな課題は、新しいエネルギーを見出すこと、ガソリンや原子力に代わる新しいエネルギーの開発にみんながしのぎを削っているわけです。太陽熱を利用したり、また風の力を利用したり、また海の波を利用したり、今からちょうど100年前、20世紀が始まった1901年にノーベル賞が制定されました。この世界で最も有名なノーベル賞というこの賞は、アルフレッド・ノーベルという人の遺志、この遺言によって、またその遺産を基金として始められたわけなんですが、このノーベルという人物は、ダイナマイトの発明者として有名です。彼は発明した爆薬にダイナマイトという名前を付けました。このダイナマイトという名前はギリシャ語の力という言葉から付けられたと言われています。すなわち、ギリシャ語で力っていうのはデュナミス。このデュナミスからダイナマイトという名前を付けたということなのですが、聖書の中に私たちはまさにダイナマイトにも勝る驚くべき力がたくさん紹介されています。何よりも神の言葉は力あるどんな固い心をも打ち砕くダイナマイト以上の力を持っていますし、同じことかもしれませんけれども、この神の言葉の中でキリストの十字架と復活の救いの教え、福音には力がある。パウロがローマ書の一章で使っている福音には力があるという、まさにこの力はダイナマイト、デュナミスという言葉が使われます。また、エフェス書の一章には、信じる者に働く神の力。本当にですね、信じる者に神様が与えてくださる力は驚くべき力。そして、今日のテーマは、聖霊の力。最後の晩餐の席も進み、次第に最後の晩餐の終わりにヨハネの福音書近づいていく中で、弟子たちの心はだんだんとですね、悲しみに沈んでいきます。16章の6節、かえって私がこれらのことをあなた方に話したために、あなた方の心は悲しみでいっぱいになっています。3年半の間、イエス様と一緒に行動を共にした弟子たち。しかしこの晩餐の席で、私はあなた方を離れて去っていきます。私が行くところにあなた方はついてこれません。弟子たちからすれば、それが次第に明らかになることは、途方に暮れる言葉です。すべてを捨てて弟子たちはイエス様についてきたのです。イエス様にすべてをかけてきたのです。ところがそのイエス様がもう去ってゆく、いなくなる。これは弟子たちにとっては困ったことです。それだけではない、イエス様は15章の後半においては、私が去った後で、あなた方は苦しみに遭います。迫害を受けます。私が十字架につけられて死ぬわけですから、弟子はその死に勝らず、あなた方も間違いなく迫害を受けますと聞くに及んで、彼らは 寂しさだけではない。やがて襲ってくるというその恐怖に彼らは震え始めるのです。あなた方の心は悲しみでいっぱいになっています。悲しまないでおれない弟子たち。これから一体どうやって彼らは生きていけばいいというんでしょうか。しばらく前に、12月の終わりぐらいだったと思うんですが、おかしな夢を見ました。その夢っていうのは、私自身が死ぬ夢でした。しかし、私が死ぬんですけれども、夢の主人公は残された家内なんです。夢の中で私は死にます。夢ってのは便利ですね。死んだ後の家内の姿までちゃんとわかるわけです。死んだ私に、本当にですね、取りすがりながら家内が激しく泣いているんです。私は、死体の私をですね、こう、揺さぶりながら泣いている家内を見ながらいい気持ちになっていました。おう、家内は私が死んだ後でこんなにも悲しんでくれている。よかったな。こんなにも悲しんでくれる人がいて。ところがですね、どうも違うようなんです。よく見ていると。家内は私に取りすがりながらこう叫ぶのです。どうしてくれるのよ。先に言ったあなたはいいわよ。後に残された私はこれからどうやって生きていけるの。どうやって食べていくの。どこに住めばいいの。責任取ってよ。そう言って泣いてるんです。夢の中で死んだ私はがっくりしてるんです。いい気になって、さあこれから天国だと思ったらですね、家内がそうやって泣いてるわけです。ああ、天国ばっかり考えたけど、残される家内のこと考えていなかったなぁとですね、夢の中で反省することしきりで、夢から覚めて、まあ数日経ってから、家内にその夢の話をしましたら、いい夢ね、本当にそうよ、考えておいてねとですね、悪夢のようなお答えが返ってきました。弟子たちは、まさにそんな感じですね。イエス様に去っていかれて、これから一体どうやって歩めばいいのか、全く先が見えない、悲しみに沈んでいる弟子たち。ところが、弟子たちは、イエス様の驚くべき言葉にその後接するのです。7節。しかし私は真実を言います。私が去っていくことは、あなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば、私は助け主をあなた方のところに使わします。イエス様が去っていくことで悲しみに沈んでいる弟子たちに、イエス様は、私が去っていくことは、悲しみに沈むべきことではなくして、益なのですよ、良いことなのですよ。なぜ、弟子たちにとってそれは良いことなんでしょうか。弟子たちはいつまでもそばにイエス様いてくださいと願っているのです。私たちも、イエス様が、その肉体を持ったお姿で、ここにいてくださったらどんなに素晴らしいかと思いません？皆さん、今日は教会にゲストとして、イエス様をお迎えしました。一番前に座っていらっしゃいますとですね、イエス様が教会に来てくださったら肉体を持って、まあ、本当に嬉しいと思いません？もうですね、みんな、もう礼拝どころではないです。ですね。みんなイエス様のところに行って、握手サインなんてですね、もう大変でしょう。そして、もういろいろイエス様に教わりたいこと、お願いしたいことがいっぱいで。でも、日本だけで、教会の数は、1万に近い数があるんです。毎週の日曜日、日本の教会を毎週日曜日にイエス様が点々とされるだけでも、私たちの順番来るのは何年先、いや、これはとてもじゃない、待っていても順番来ません。世界中に教会が一体どれぐらいあるんでしょうか。もしもイエス様が死なないで、去って行かないで、肉体を持ったまんまで今もエルサレムにおられるとしたら、どういうことになりますか。 肉体を持ったイエス様にお会いできるとしたら、そして、このイエス様にお会いして、イエス様と個人的なつながりを持つことが救いなんですから、永遠の命とはキリストを知ることだと聖書は教えていますから、イエス様と知り合うこと、個人的に知り合うことが救いなんだとしたら、どうしましょう。待っていても来てくれる順番は到底私たちが生きている間、ありえないでしょうから、これはイスラエルツアーを組むしかありません。皆さん、まさに巡礼、イエス様にお会いする旅。だけど、世界中からイエス様にお会いする巡礼がですね、こう行くでしょうね。もし、うまい具合にイスラエルにエルサレムに到着できても、もうイエス様のおられるところにはもうですね、何万、何百万という人たちがですね、もうテント張って順番待ちで待ってるでしょうね。まあ、イエス様にお会いするのは、これはもう不可能です。イエス様が肉体を持っておられるとしたら、エルサレムにおられるとしたら、日本には神様いないわけです。アメリカにもアフリカにも、ロシアにもどこにでも神様おられないで、エルサレムにしかおられない。急に、どうしてもイエス様に助けてもらいたい。でも、どうしましょうね。まあ、文明の利器、電話がありますので、きっとイエス様もですね、もし肉体を持っていらっしゃったら、携帯電話持ってたでしょうね。でもその電話は、もう24時間鳴りっぱなし。途切れることはないでしょう。ですから、世界中から何億という人たちが、ことあるごとにイエス様に連絡するわけですから、もうとてもじゃない。私たちがいくら電話しても、いつも話し中ですね。イエス様が肉体を持ってもし地上にずっと降り続けられたとしたら、これはとんでもない状況になっていました。イエス様は、私が去っていくことはあなた方の益なのです。私が去って行かなければ、別の助け主、聖霊は使わされない。聖霊が使わされること、それはあなた方にとっては益なのです。最後の晩餐の席で、弟子たちを離れていくイエス様は繰り返し繰り返し、別の助け主聖霊を送りますということを繰り返されました。14章の16、17節で、私は父にお願いします。そうすれば、父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。また、最初に読みました14章の、これ読みませんね。14章の26節でも約束をされ、また15章の26節、今日お読みした最初のところにも聖霊の約束をなさいました。繰り返し繰り返し、イエス様は去っていく以前に、聖霊が別の助け主が注がれるあなた方に与えられるから、そしてそのことの方がずっと益なのだよ、と繰り返し教えられたのです。聖霊なる神様、父と子と聖霊の三位一体の第三位の三番目の神。しかし、この聖霊なる神様は、ご性質において、その能力において、父と子と全く同じ。なんとなく一段格が低いような神ではなくして、イエス様と全く同じ能力を持たれた神ご自身。この聖霊なる神を、私はあなた方に与えます。それは、イエス様が十字架で私たちのための救いを成し遂げ、三日目によみがえられ、40日の間弟子たちの中に現れた後に天に上げられて、父なる神の右の座に着かれた。そのゆえに、父の右の座におられるイエス・キリストが取りなしをしてくださって、父よ、どうぞ聖霊清い霊よ、すべての信じる人のうちに注いでくださいと取りなしてくださったゆえに、あのペンテコステの日に聖霊が注がれたのです。救いの御業が成し遂げられたゆえに、だからこそ清い神の霊は信じるすべての人の中に、2泊3日ぐらいでとどまるためじゃなくして、ずっと宿ることのできる状態になったのです。 これは驚くべきこと。信じるすべての人に、聖霊なる神が、ペンテコステ以来2000年の間、住み続けてくださった。旧約聖書の時代にも聖霊の働きはありました。でも聖霊の働きは特別な人に、特別な目的のためにだけ注がれて、用が終わると聖霊は去っていきましたし、人間が罪を犯すと聖霊は離れていきました。もし私たちが旧約の時代に生きていたとしたら、これは大変です。罪を犯すと、それによって聖霊は離れていくわけですから、私たちはいつも戦々恐々としています。でも、キリストの十字架の救いの御業のゆえに、今聖霊はすべての人のうちに、信じた瞬間に注がれて、そのうちに住んでいてくださる。罪を犯したから今日は聖霊様お留守ということないんです。罪を犯したとしても聖霊なる神はあなたのうちに住んで、しかし、悲しんでおられると聖書は教えます。聖霊はあなたのうちに住んでおられる。そしてそれはまさにイエス・キリストが肉体を持ってここにおられるよりもはるかに素晴らしいことだよとイエス様はおっしゃるのです。イエス様がそこにおられるよりもイエス様と同じ能力を持たれた神が私のうちに住んでおられる方が、そして内側から私を助け、導き、教え、正し、叱り、愛し、守ってくださる方がさらに勝っています。もし世界中に10億人のクリスチャンがいるとしたら、私は聖霊の働き10億分の1の働きをいただけるんでしょうか？いいえ。イエス様が肉体を持っておられたとしたら、ある種の制限があって、もう面会1秒ぐらいしかもう許されないでしょう。もう本当に細切れにしてですね、私たちはお会いするしかできないわけです。でも聖霊なる神様は、すべてのところにどこにでもおられて、偏在と言いますが、永遠の神ご自身であって、そして能力において分割される必要がなくて、10億人のクリスチャンがいたとしても、私はただ一人の人であるかのように、聖霊は私と共に個人的に接してくださり、決して混乱しないで、ただ一人の私が神の人であるかのように、私を愛し、私を導き、私と共にずっと歩んでくださる。そして皆さん一人一人にも同じこと。私は、信徒だから、牧師とは違ってちょっと能力的に劣ってるんじゃない？いいえ。聖霊なる神様はあなたにとって唯一のあなたが存在であるかのようにあなたと対してくださる。今日のところで、この聖霊なる神様のお働きが大きく二つ教えられています。第一番目の聖霊の働きは、八節。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。第一の聖霊の働きは、世に、すなわち、人々に、人に、その誤りを認めさせるという働きです。聖霊の働きの第一は、誤りを認めさせてくださる。人っていうのは、私たち人間は、自分の誤りを認めることが本当に難しい存在です。私たちは口では自分の誤りを認めるように言いながら、現実にはなかなか自分の誤り認めない存在です。特に2節にあるように、16章の2節。人々はあなた方を街道から追放するでしょう。事実。あなた方を殺す者が皆、そうすることで、自分は神に奉仕しているのだと思う時が来ます。なんと、イエス・キリストを十字架につけ、キリストに従う弟子たちを迫害し殺す者たちが、そうすることによって私たちは正しいことをしている、神に奉仕していると思い込んでいました。自分たちは正しい、間違ってはいないと信じて疑わないでキリストを殺し、教会を迫害したのです。人を殺しながら、その 殺す理由は正当な理由だと、人はいつでも自分を正当化します。私は絶対に正しい、間違ってはいないと考えるのです。この自分は正しい、間違ってはいないと考える人間の性質こそが最も危険なのです。20世紀の歴史は、世界中で人間どもが自分は正しいと主張しながら、正当な理由だと言いながら人々を大量虐殺をした血で塗られた20世紀になってしまいました。そしてこれは一言ではなくして、いつ何時私たち自身が、私は正しい、私は間違っていないと自分を正当化しながら人を裁き、ついには人を死に至らしめるような、そんな自分の間違いを認めない可能性をいつも秘めているということを忘れてはならないのです。しかし人はどこまで行っても謝りうる存在です。どこまで行っても絶対に私は間違っていない、正しいと言えない存在です。聖霊の働きの第一が、そんな人間どもに、私たちに自分の誤りを認めさせてくださるというお働きであることは、なんていう幸いでしょうか。聖霊によらなければ、人は自分の生き方が間違っている。自分が握っているものが虚しいものである。自分が持っている価値観は歪んでいるということがわからない。だからこそ、聖霊の働きがあるのです。聖霊は三つの誤りを認めさせるというんです。罪について、義について、裁きについて、誤りを認めさせるというのです。特に、この罪と義と裁きっていうのは、どういう誤りかというと、ですね、前後関係から見るときに、イエス・キリストに対して人々が誤って見ていた三つのことのようです。すなわち、自分たちは間違っていない。自分たちは正しい。神に奉仕しているのだと言いながら、キリストを十字架につけた世の人々は、罪について、義について、裁きについて間違ったのです。罪について。イエス・キリストこそが、神が使わせてくださった神の一人子、救い主、キリストでありながら、人々は、この者は神ではない。神を冒涜する罪人だと言って、これは死刑に値すると言って、十字架につけたわけです。すなわち、キリストを信じなかったわけです。聖書は、聖霊はそのことこそが最大の罪であることを私たちに認めさせるのです。イエス・キリストを罪ある者として十字架に追いやった、イエス・キリストを拒んだこと、それが罪なのです。人はなかなかそれが罪とは思いません。嘘をついたり、盗んだり、そういったことは罪と認めても、キリストを信じないことが罪とはなかなか認めない。しかし聖霊の働きによって、神が使わせてくださった救い主イエス・キリストを拒んでいること、それこそが、最大の罪なのだと初めてわかるのです。第二番目の彼らの誤りは義についての誤りでした。やはり同じように当時の人たちはイエス・キリストは自分を正しいものとしながら実は恐ろしい神を冒涜する偽キリストだ。不義なる存在だ。このようなものは死刑に値すると言って義ではない。まさに罪人として不義なる存在として十字架につけたのです。彼らはキリストが義なる方であることを認めようとしないで誤ってしまいました。しかし、その誤りは正されました。何によってですか？実節、また義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。イエス・キリストが十字架で死ぬべき不義なる罪なるお方でないことは、死んだ後に三日目に神がキリストを蘇らせ、 神が天に引き上げられたことによって明らかになったのです。確かに、イエス・キリストは義なるお方であること、それが明らかになり、また聖霊によって初めて、ああ、キリストは本当に蘇って、天に上げられた本当の義なるお方なのだと、初めて義について、人は目が開かれるのです。裁きについて。11節。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。これも世の人たちの大きな誤りでした。世の人は、イエス・キリストこそ十字架につけられて呪われた存在、裁かれた存在だ。人々は、あざけりながら、罵りながら、自分を救え、自分も救えないのかと、あざけって、キリストこそ裁かれた存在として見たのです。しかし、実は、十字架で裁かれたのは、キリストではありませんでした。イエス・キリストが十字架で死んで、キリストを十字架に追いやった人々の背後にいたのは、この世を支配する者、悪魔でした。悪魔がイエス・キリストを十字架へと追いやった、その裏の張本人です。しかし、なんと、キリストが十字架で死ぬことによって、裁かれたのは、キリストではなくして、悪魔の方でした。どういうことですか？罪のない方が十字架で死に、死に打ち勝って三日目に復活することによって、悪魔はその脳天を打ち砕かれたのです。悪魔は、それ以前は、十字架以前は、罪ある者たちをしっかり抱えて自分の所有物支配下に置いて、お前たち罪を犯した者は俺の財産だと言って握りしめていました。罪ある者はどうしてもサタンの支配下から逃れることはできなかった。しかし、キリストが十字架で死んでくださることによって、罪のない方が十字架で死んでくださることによって、もはや、罪ある者たちはいつまでも悪魔の支配下にいる必要はなくなった。悪魔の支配のその城壁は破れたのです。そうから罪ある者が罪あるまんまで、キリストを信じることによって救われるという方法で、悪魔の働きは壊されました。実は十字架で裁かれたのは悪魔の方でした。人々の考えていた裁きはまるで違っていたのです。非常に難しい今日はこのところなんですが、本当にですね、人々は聖霊の働きによって罪について、義について、裁きについて、なんと自分たちは誤っていたのかと、目が開かれ、誤りが正されるのです。第2番目の聖霊の働きは、第1が消極的な誤りを認めさせるということであれば、第2番目はもっと積極的です。13節。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けて、あなた方に知らせるからです。聖霊の第二の働きは、誤りを正しただけでは、認めさせただけではなくして、今度は、誤りを認めた上で、真理に導くという積極的な働きです。聖霊が、真理に導いてくださる。ここに聖霊の素晴らしい働きが明らかです。ここに、真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れます。勉強しなくてもすべての真理に導くとあるから、ね、よし、私は今度のノーベル賞を狙おう。真理の御霊によって何か新しい発見をですね、させていただこう。皆さん、どうぞ聖書をそのように取らないでください。ですね。あなた方をすべての真理に導きます。これ言うすべての真理というのは前後関係見てわかるようにですね。キリストが語った真理、救いに関する真理のことです。聖霊によって初めて私たちは、ね、イエス様の救いについて理解できるのです。イエス様が教えてくださっていた言葉の意味が聖霊によって明らかになるのです。また、このような言葉を見るとですね、おちょこちょいはすぐに間違ってしまいます。13節の後半に、また、やがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。おっ と聖霊によってやがて起ころうとしていることが示される。すなわち未来の予言が聖霊によってできる。どうぞ聖霊様、21世紀はどういう世紀になるかですね。私に予言の霊をください。そして予言させてください。やがて起ころうとしていることとあるから。でもここで言うやがて起ころうとしているっていう言葉はですね、未来のことを指しているんではなく、この場面で、最後の場面、晩餐のこの場面でやがて起ころうとしていること、すなわち聖霊はこの後やがて起ころうとしている十字架と復活と昇天と、そのやがて起こるその救いの御業のことについて聖霊がはっきりと理解させてくださるという意味です。こういう言葉から予言の霊をですね、の裏付けにするのは間違いです。そして御霊が私たちに真理を教えるとき、14節、御霊は私の栄光、キリストの栄光を表します。これは決して忘れてはならない言葉です。聖霊の働きは私たちを真理に導きながらキリストの栄光を表す、イエス・キリストの素晴らしさを表すこと、これが聖霊の働きです。聖霊は決して私を拝めなさい、私私と聖霊ご自身ではなくして、聖霊は私たちに働いてキリストを見るように、キリストの素晴らしさに私たちの目を向けさせるように、決してまた人間が聖霊の働き、聖霊の力を用いて私の名前を挙げようとして利用してはならないのです。聖霊は決して人間に栄光を与える働きをしないからです。使徒の働きの第8章に魔術師シモンという人が登場します。魔術をしながらサマリアの人たちにですね、みんなをびっくりさせるような不思議なことを行って、そして私こそ偉大な存在だと言ってですね、自慢をしていたシモン。ところがそのサマリアにですね、ペテロとヨハネが使わされてきました。ペテロとヨハネが聖霊の力によって不思議な見業をするのを見て、おー、私の魔術よりもさらにペテロとヨハネはすごいですね、力を持っている聖霊の働きだという、私もあんな力が欲しい、そしてさらに自分を偉大なものにしたいと思って、シモンはですね、莫大なお金を持ってペテロのところに行くのです。ペテロ先生、このお金を受け取ってください、このお金であなたが持っているその聖霊の賜物という力を私に売ってください。ペテロは睨みつけてシモンを、あなたの金はあなたと共に滅びるがよい。あなたは金で神の賜物を手に入れようと思っているからです。と言ってですね、睨みつけて裁くのです。すなわち、決して自分の栄光のために、自分の名を上げるために、聖霊は用いてはならないし、用いられるはずもない。聖霊はただ、キリストの栄光を表すお方です。しかし、真理に導く聖霊の働きによって初めてこの聖書が出来上がったのです。イエス様と3年半一緒に同じ釜の飯を食べていた弟子たちはずっとキリストの話が分かりませんでした。何を言ってんのイエス様、それは一体どういう意味、分からなかった。最後の晩餐の席になっても、あなたはどうしてまだこんなにも物分かりが悪いのかと言ってですね、イエス様が悔しがるぐらい弟子たちは物分かりが悪かった。でも聖霊が注がれた時、初めて弟子たちのうちにイエス様が語っておられたことがありありと思い出させられ、それだけではない、イエス様がおっしゃっていた意味がありありと理解させられ、そして彼らは間違うことなく聖書に書き記すことができたのです。聖霊の働きです。聖霊の働きによって私たちも罪が示され、聖霊の働きによって初めて悔い改めることができ、聖霊の働きによって私たちはイエス・キリストを正しく見、イエス・キリストを信じることができます。誰も聖霊によらなければイエス・キリストは救い主、神の御子だと信じることはできない。聖霊によって私たちは信じることができ、聖霊の働きによって私たちは成長させられるのです。イエス・キリストを見つめながら、栄光から栄光へとキリストと同じ姿に変えられていくのは御霊なる主の働きですとあるように、御霊が働いて私たちを変えてくださり、 御霊が働いて、私たちのうちにキリストに似た御霊の御と言われる品性、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、そのような御霊の御を結ばせてくださるのは、聖霊の働き。聖霊の働きによって私たちは、日々喜びが与えられ、証する証に力が与えられ、証に信じる人が起こされるという救いの御業が起こされる。聖霊の働きです。皆さん、2000年の間、聖霊はずっと歴史の中に、キリスト者一人一人の中に働き続けておられます。で、今も働いておられる。なんていう御霊の大きなパワー、力でしょうか。私たちは、最初に言いましたように、新しいエネルギー、新しい力を探している時代ですけど、人々が見失っている、忘れている、驚くべき力は、今も働いておられる御霊の力です。自分自身の人生を振り返ってみても、本当にですね、神の力が、私たちのうちに、私のうちに、こんなにも働いてくださった、それは聖霊なのだと感じるときに、聖霊の驚くべき力を私たちは認めざるを得ません。この年、私たちも、今も生きて働き、信じるあなたのうちに、私たちのうちに、教会のうちに、ありありと働いてくださる聖霊に信頼しながら、歩んでいきたいのです。信仰生活というのは、決して私たちの熱心さとか、私たちの努力によって続けられるものではありません。必ずいつか挫折をしてしまいます。その力は神様から来るのです。そしてその力は信じる者のうちに住んでくださっている聖霊なる神様の力です。この年、聖霊なる神様は私たちのうちに注がれて今も住んでいてくださって、力強く働いてくださる、その働きに期待しながら、その働きに委ねながら、聖霊に満たされながら歩んでいきましょう。どんなことを主は、この年あなたのうちに、あなたの家庭に、あなたの地域に、職場に、学校に、教会になしてくださるのか。イエス様が、私が去っていることはあなた方に益なのです。別の助け主が注がれるから、すでに注がれている、与えられている聖霊を、本当にですね、私たちは感謝して、その力に委ねていきましょう。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。